ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。旅の途中で天候不順のために命の危険を感じるという経験を持った人はそう多くいないのではないかと思います。大昔と比べれば正確な気象情報と安全な交通機関が発達した証拠です。それでも急な気象の変化でヒヤッとした思いをした人はいるかもしれません。私自身初めての船旅が春の嵐に巻き込まれて25時間で着くべきところが6時間近くも余計にかかったという経験があります。その航路が始まって以来こんなに遅れたことは初めてのことだと後で聞きました。それでもどんなに大揺れの中を進んだとしても船が沈む心配はありませんでした。使徒言行録の中に出てくるパウロという人は難船したことが3度、一昼夜海上を漂ったことが1度という経験の持ち主ですが、今日これから取り上げようとしている箇所はその数に加える新たな経験です。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書使徒言行録27章13節から26節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。時に南風が吹いてきたので人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくエウラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ風に逆らって進むことができなかったので、私たちは流されるに任せた。やがてカウダという小島の陰に来たので、やっとのことで小舟をしっかりと引き寄せることができた。小舟を船に引き上げてから船体には綱を巻きつけ、シルティスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海瓢を下ろし流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。人々は長い間食事をとっていなかった。その時、パウロは彼らの中に立って言った。皆さん、私の言った通りに、クレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え、礼拝している神からの天使が、昨夜私のそばに立って、こう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものを、あなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。皇帝への 上訴が叶えられたパウロが、ローマに向かって旅を続ける様子を前回に引き続いて取り上げています。カイサリアを出発して北上した船は、シドンに立ち寄った後、キプロス島の北を回ってミラにたどり着き、そこでパウロたちは船を乗り換えてイタリアを目指します。しかし、航海に適した時期も過ぎ、逆風に阻まれながらも、なんとかクレタ島までたどり着きました。そこまでが前回取り上げた道のりです。こうまとめてしまうと、ほんの数行ですが、距離にしてざっと1400キロを超える距離です。これでもまだやっと半分来たか来ないかといったところです。しかも、航海技術が進んだ時代の話ではなく、日本で言えば弥生時代の話。和の名の国王が五冠の皇武帝から金印を授かった時代の話です。東西の歴史をこう比較すれば、少しはイメージが具体的になるかもしれません。さて、大多数の意見に従って、船をさらに進めることにした一行は、折からの南風に誘われて、良い港と呼ばれる場所を後に、島の南岸沿いにもう少し西のフェニクス港を目指して出港します。それが今日の記事の始まりです。ところが、静かに吹いていた南風も、島から吹き下ろすエウラキロンと呼ばれる暴風に変わり、たちまち船は流されるがままに進むしかなくなります。クレタ島の沖合40キロのところに浮かぶ小島、カウダ島の島陰にまで流されたとき、なんとか体勢を整えたのもつかの間、暴風は収まるどころか、結局のところ、翌日には積み荷を海に投げ捨て、さらにその次の日には、船具さえも海中に放棄せざるを得なくなるありさまです。それでもなお風は収まるどころか、太陽も星も見えない中を、船は地中海を漂うことになります。使徒言行録は、この時の様子を、ついに助かる望みは全く消えようとしていた、と記します。これは決して誇張ではなく、誰もがそう感じたに違いありません。ただでさえ、暗い海には恐れを感じますが、太陽も星も見えない中を暴風に煽られて海上を漂う恐怖といったらどれほどのことでしょうか。誰が乗り合わせても危機的なこのような状況では、誰一人として希望を語ることはできないでしょう。船の操縦には長年訓練を積み重ねてきた船乗りたちが、自分たちの手で船具さえも投げ捨てなければならない状況です。しかも長い間、食事さえ口にしていないのですから、体力も失われていきます。このような危機的な状況の中で、パウロは見つかりによって告げられる神からの言葉を確信し、人々を励まします。その確信の中心は、神がパウロをローマ皇帝の法廷の前に立たせてくださるというものでした。皇帝の前に立つことが神の御心であるならば、自分も自分と共に乗り合わせた人々も必ず助かるという確信です。昔、ニネベの町に行くようにと命じられた預言者ヨナは、その神の命令に背いて、ニネベとは正反対のタルシシュへと船で向かいました。そのために同じ船に乗り合わせた人々は嵐にあって命を危険にさらすような目にあったということがありました。パウロはそれとは正反対です。パウロはただ神の御心のままに福音を伝えて人生を走ってきました。この皇帝への上訴も、パウロの願いであると同時に、それは福音を あまねく伝えるようにと命じる神の御心に従うという思いから出たものでした。そうであればこそ、パウロは自分の命の安全を確信したばかりではなく、共に船に乗り合わせた人々の無事をも確信して、希望を与えることができたのです。クリスチャンはある意味で、この世の人々と同じ船に乗り合わせ、人生の旅路を共にする旅の仲間です。そのような旅路を苦難が襲う時にも、希望を語ることができる確かな信仰を持ち続けるものでありたいと願います。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は星野富弘さんの秋の花のポストカード、これを2枚セットで全員の方に差し上げます。ポストカード希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。もう一度繰り返します。郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢などできるだけあなたのことがわかるように詳しくお書きください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。